共に生きよう。一緒に生きていこう。僕らは誰も見捨てない。どうか皆さん、くじけないでください。
やよいむなよ、ネクネクネクネク、オン、オ
ン、オン。やよいむなよです。先日ですね、原田芳雄さんの遺作になりました映画、大鹿村騒動記を見に行ってきました。あらかじめ言っておくとですね、今回の話はネタバレとかそういう話にはならないと思いますので、その辺は安心して聞いていただきたいと思うんですけど、まずこの映画を見てですね、見てよかったなと思いました。でそれは映画が良かった、それはもちろんだからそう言ってるわけですけども、その通りなんですけども、今見られた、今見ることができたということが良かったなというふうに思いましたね。で映画にもですね、やっぱり TPO っていうものがあるわけですよね。いつ見てもいいっていう映画もあるし、で例えば家で DVD で特典映像とかそういうのと一緒に見た方が面白い、そういう映画もあるわけですけど、でもこの大鹿村騒動記は今劇場で見るべき、そういう映画だというふうに思いますね。とは言ってもこの映画自体に特にこう時代的な背景が重要なファクターとして入ってるとかそういうような話ではなくて、映画の中にちょっとだけ、ほんの少しだけ2010年の秋っていう感じをですね感じさせる小道具的な演出もあることあるんですけど、僕が言いたいのはそういうことではなくて、今ですね、ちょうどその震災だとか原発だとかと缶おろしとかですね、なんかこうモヤモヤしたことがいろいろある、でそういうことが渦巻いてる時だからこそですね、この映画から何かを感じ取れる、何かメッセージを感じ取れるんじゃないかな、そういう気がするっていうことなんですね。でこの映画ですね、全くこう対策ではないわけですね。実際のところ軽いコメディなわけです。で僕はですね、なんかこう久しぶりに映画らしい映画を見たなっていう気がします。最近はですね、こう作り込まれたアニメ映画だとか、まるでこうテレビドラマみたいな映画とか、あとはこう秒数までこう企画化されたハリウッドのアクション映画とかですね、そういうような映画ばっかりこうここのとこ見てるわけですけど、久しぶりにこう日本映画を見たなっていうね感じがしますね。全く関係ないんですけど、なんとなく木下圭介のカルメン故郷に帰るっていう映画をちょっと思い出しましたね。全く肌合いの違う映画ではあるんですがね。それはともかくとして、一つ思うのはこの映画はですね、ライトコメディの商品だ、小さい作品だということまで含めて、これが原田芳雄の遺言なのかもしれないっていうことですね。でこの映画、原田芳雄は最後までこの公開に並々ならぬですね、意思を示して、瀕死の状態で、舞台挨拶にやってきたわけですけど、その原田芳雄っていう俳優が最後にこうたどり着いた結論、言ってみれば映画論、もっと大きく言って芸能論というかですね、この映画そういうものなのかもしれないっていう気がしました。で僕はこの映画をですね、あるシネマコンプレックスの小さな部屋で見たわけですけど、平日だったんでね、結構年配の観客ばっかり来てましたが、この映画が終わってエンドロールが始まる直前にちょっとだけこう間があるんですね。でそこの時にですね、思わずやっぱり拍手しました。その劇場の中で拍手したのは僕一人だったんですけど、一人で拍手をしてきました。でこの映画見終わって、飯を食おう、同じビルの中に入ってる、ラーメン屋行って、ラーメン食ったんですけど、原田芳雄は死ぬまで 酒が好きで朝からビール飲んでたって話を聞いてたんで、まあ生ビールを一杯頼んでですね、一人で献杯をして、でそしたらですね、なんだか知らないけど泣けてしょうがなかったですね、涙が出てね、しょうがなかったです。泣きながらラーメン食いました。初めての経験ですね、コメディを見て見終わってから泣けてしょうがないなんていう、こんな映画初めてでしたけど、まあ、ちょっとこの辺の話はもう少ししたいというふうに思います。
ネクラノミコンオンボイス、おしゃべりは弥生宗男でお送りしました。